ただね、いきなりびっくりしたの、いきなりワープですからね。
そうね。
風蓮湖からあれどうしたかなと思って、いきなりアムール川の河口って。
距離ってどのぐらいやろ。
あ、どんぐらいでしょうね。多分1000キロは遠にもちろん超えて。
すごい。
あのおそらくですね、オホーツク海をこうずっと北上して、宗谷海峡を渡って、サハリンの岬に渡って。サハリンなりにずっと上がってって、サハリンと大陸が一番接している間宮海峡、ここを抜けてったんだと思うんですよね。
それは先生の推測ですので、
今いるところは間宮海峡のちょっと北なんですよ。
実際どうなんでしょう。それが明かされるってことですよね。
それが明かされるってことですね。
素晴らしいことですね。
うん、で、あの僕が期待してるのはその渡りだけじゃなくて、それをどういうルートで行ったか、例えば風車の建設地とか、そういうところに何日間滞在してやるとか、
はい、
危ないところに行ってないかとか、
それが分かっちゃう、うん、
ただそこが今お預け状態なのでこれから
待ち遠しいとこです、
ね、待ち遠しいですよね。
でもう一話は、
でもう一話はですね、これも情熱大陸で放映された若い大鷲、
はい、
これは一昨年ですね、主要性で1年間リハビリを、ウトロで鹿のこの柵に絡まっちゃってて、
はい、
カサキリバネをことごとく折っちゃってたんですね、はい、で一夏かけて生え揃ったので今年話した。でそのワシはですね、まあ、まだ若いんですよね。腫瘍した時はまだ幼鳥でしたから2年目なんですよ。でこれはずっと北上してて、ゆっくり北上していって、宗谷岬に達したのが10日ほど前で、今どこにいるかというと今も宗谷岬
気に入っちゃったんじゃないの。いや、
決心つかないのか風が悪いのか、
あ、
上昇気流でずっと上がってって、はい、それから今度グライダーのように
滑空するんですよね。
してそれをもう交えながらじゃないとこの43キロって非常に渡りにくいんですよね、
うんうん、
なので、まあ、躊躇してんのかな、まあ、宗谷岬周辺を行ったり来たり行ったり来たりしてですね、
あ、そう、
毎日僕チェックしてるんですけど、今日も宗谷岬にいました彼はきっと海を見てるんでしょう。
いや、行けるかな。で初めてでしょ、きっと。
帰り道は初めてなんですよ、
ね、
来たはいいけどまだ帰ってない、うん、でもね、面白いのは本能なんでしょうね。もう北に行ってもこれ以上ない北のところに行って戻るんじゃなくてですね、もうじっとその周辺でうろうろして、
行けるかな、行けないかな。
でも飛び出してってしまうと、もうあと海に落ちるしかないんでね、うん、渡れなければもう一発勝負なんですよ。
いや、そうですよね。
そう、
みんなそうなのよね。
僕としては渡ってほしいけれども十分いけるっていう気持ちになって確証を持てたら頑張ってトライしてもらいたいと思うんですけど、中途半端な気持ち、海に飛び出しててほしくない。
そうね、
そうなんですよ。なんかね、子供を見てる親のような気分でね。
それ宗谷岬であと1年過ごすってことは、
いや、若いわし夏場も見ることあるので、おそらくそういうワシもいないわけではないと思うんですけど、風蓮湖から宗谷岬まで飛んでるんでね、だからオオワシ本来の生態でやっぱり渡ってほしいなとは思うんですよね。
あれ渡る時ってね、本当に一人でっていうか1羽で行くんですか。
1羽ですね。もう基本猛禽類、特にワシはバラバラでもう生活してるんで、
なんか友達と一緒に行くの方が、うん、あの心強いような、
気象条件が良ければ、同じタイミングで多くのワシが渡るんで、まるで群れをなして渡ってるように見えるんですけど、基本単独なんですよ。
じゃあそれはたまたま条件が整ったからってこと
ですか。そうです。だから今の見てるワシ以外にもおそらく若いワシがたくさん周りにうろうろしてる今宗谷岬行くとそういう状況が見えるんじゃないかなと。
そう、
さすがに6月入ったらもう渡ってもらわないと困るなと思いますんで、うん、
じゃなかったら釧路に戻ってくるとかね、
まあ、それはもう最悪のシナリオですねあの秋に戻ってきてほしいですよね、
うん、
いや、 やっぱり餌もないですから
勇気いるよね。
勇気いると思います。でも野生の本能ってね、本当にこういうの見てるとすごいなと思います。1年間センターのフランケージで過ごしたんですよ。
そうですね、
まあ、言ってみれば忘れてもおかしくないですよね、
うん、
でも北を目指すんですよね、まあ、やっぱり野生相手にしてるってことは野生の状態で戻せたっていうことについては僕はまあ一つ良かったなと思うんですけど、
あとは無事に渡り切って、
そうです、もういきなりさっきの大人の足みたいにいきなりサハリンかよでもいいので、とりあえずとりあえず渡ってもらいたいと思います。